かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。今週もこの2人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。お願いします。
なんかさっき八木さんと始まる前に話したんですけど、はい、1月もう半分終わってるんですねという話そうだったんですけど、
気がつくとね、驚きましたね、
はい、なんか今年も1年早いのかなと思いながらですね、僕もそう、大丈夫かみたいな感じでしたけど、はい、大和さんはどうですか、はい、1月は
超暇ですね
やばいじゃん。本当さっき聞こえてきたキャンプ、うん、めぐみさんのキャンプ番組、うん、あれ僕呼んでもらえないかな、うん、
俺も出たいな。そう
ですね、これ聞いてる方なんとかつないでもらって、はい、お願いします。
ぜひぜひだからスタジオで出してくださいって言った方がいいんじゃねえか、
はい、お願いします
今日もこの2人とお話し進めてまいります。そして今日は番組後半でゲストにもご登場いただきます。はい、本日のゲストは株主優待を紹介する YouTuber いとちゃんです。いとちゃんは2019年6月からゼッピー投資チャンネルの一員としても活動しているということなので、ゼッピー投資チャンネルといえばこの番組にも来ていただきましたもんね、うんはい、井村さん、
井村君、
はい、
もう井村君にじゃあもう優待もらえることがなくなったって
そうですね、代わりにいとちゃんが来てくれたっていう形です、ね、
いやなんかかわいそうな感じするよね井村君だったらもらっていいけど、はい、社長社長だしね
僕ももらえたらもらいます
皆さん後ほどお楽しみに。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。番組ウェブサイトからご覧いただけます。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信がありますので、動画でもご覧ください。また番組のご感想、出演者へのご質問などは YouTube のコメント欄からも受け付けています。そして今日もですね、番組ウェブサイトから資料ダウンロードできますので参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りします。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局、
まずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方をはじめ投資に役立つヒントやスキルをビーコミさんに教えてもらいます。
いやなんか不快になるジングルです。
今のジングルってビーコミさんが、
うん、いや違うんじゃない
結構ノリノリな感じ
でいつ撮ったのか分かんないんだよそれが。
あ、昔撮ったやつですか。
多分そうなんじゃない
か。あ、そうなんですね、うん、
なんか
元気よくてよかった。
不快になりました、とか言って
ツイッターで誰だってあのチャットで
そう
ね、では1週間振り返っていきましょう、うん、日経平均ですが今週末24,041円26銭で終えています。24,000円台回復ですね、はい、先週に比べて 0.8% 高、190円高だったということです、うん、一方でトピックスなんですが 1735.44 で終えています、うん、ほぼ横ばいで終えたということ で、うんそうですね、ちょっと差が出てきましたね、
はい、まあそうですね、日経平均の方がパフォーマンス良かったんですけど、まあただ米国のあの上げを見るとまあ24,500円行っててもよくないっていう人がいるのかなっていう、う
ん、29,000ドル突破ですもんね、ニューヨーク
で。まあ、確かに米国の話を最初にしますと、今、決算が出てる時なんですね、まあ、早いところも出てるんですけど、うん、金融業、まあ、銀行中心にまあ決算出まして、これ、めちゃくちゃいいんですよ、まあ、この良さは予想されてたんですけど、まあ、それを上回る、うん、まあ、業績が出ていると、まあ、背景は、あの金利がまあ低下して、まあ、ちょっと戻ったじゃないですか、あの米国の、
はい、
まあ、これは、まあ、利下げが3回予防的に行われたっていうところと、まあ、もっとあるかもっていうところでちょっと金利が下がりすぎた部分も含めて、まあ、戻ったというのがあったので、うん、まあ、ここでトレーディング益が、ね、各社取れてるんですよ。まあ、みんなやっぱりうまいよねっていう、まあまあそういうところですね、
はい、
うん、であとはどっちかというと金利が逆に下がってしまったので、まあ、あのリテールの方のですね、まあ仕事をたくさんしている、まあ、住宅ローンとか貸し出しとかを、まあ、主にやっているところは業績が良くない、まあ、それ金利が下がったからマージンが取れないというところなんですけどね、うん、はい、まあ、こういう中で、まあ、米国の現状決算発表の銘柄結構いいのでね、なので、 まあ、いいと言っても、まあ、米国の場合はアナリストコンセンサスを超えたかどうか。で、まあ、一番大事なのは多分一株利益だと思うんですけど、うん、一株利益超えたかどうかっていうのをずっとチェックしていくところなんですけど、まあ、それがちょっとね、いいよねっていう。まあ、それ、第4採用目が特にいいよねというところで、まあ、上値多いっていう状況になってるのかなと思いますし、まあ、即数もいいし、まあ、はい、ハイテクもまあ強いですね。まあ、ここから買うのはさすがにね、難しいかなと僕は思うんですけど、でもまあ、うん、回復は見えていると。まあ、ただ、バブルだっていう回復ではまだないですし、うん、だから、業績もどんどんね、一応、今年 10% 伸びるというような見通しに米国になってますけど、そこまで行くかっていうと、それもどうかなという形で、見てますけどね、はい、今のところハードルは超えてますというところです。
広がって、まあ、東京市場ですけれども、うん、これからですよね、決算発表は。
そうですね、だから、まあ、ここはまあ、基本は米国、まあ、為替かな、為替110円ぐらいに行ったという部分と、あとは、まあ、米国の、まあ、株が上昇に引っ張られているというところで、この前の水準をちゃんと超えるのかなっていうところが皆さんの注目点かなとは思うんですけど、まあ、日本の業績はまあ出てくるのはまだまだあと2週間ぐらいかかりますから、まあ、そこはどうなのかな、まあ、勝手に2万4500円もアクセル吹かしちゃっていいのかなとは思いながら、そこがギャップになる可能性も十分ありますのでね、
はい
はい、まあ、小売しかまあほぼ大きいのところは出てないですけど、良品計画みたいのがあると本当嫌だねとかいう形になるので、その辺もまあ決算毎週ねこの番組もありますから追っかけていきたいなと思ってます、
はい。ではセクター別でも見ていきましょう。騰落率ベスト5ですが、上昇目だったのが鉄鋼ですね。
これ珍しいですね、これね。まあ、ここは背景は米中貿易摩擦の部分が、まあ、若干懸念が後退したというか、まあ、第一弾が、まあ、なんとかなったよと、ひとまず合意ということになってますので、まあ、関税部分もありますけど、まあ、そこの部分の、まあ、なんていうのかな、鉄鋼業が、まあ、貿易がちょっと盛んになることで、まあ、今より良くなるんじゃないかなという、まあ、出遅れる物色の一環だと僕は思うんですけど、まあ、そういう動きが、今週見られたなというところですかね、うん。
一方で下落した方にはトップに鋼業が顔を出してる、はい、ということですね、はい。続いて東証一部の個別銘柄も見ていきます、はい。まずは上昇目だったのが6199セラク、こちらは 36% を超える週間での上昇だったということですね。
今週はまあ個人投資家とか、まあ、ウェブサイトとか見てると、デジタル人材関連っていうのがあって、なんだそれみたいな話が、あんま、ね、そこまで聞かないよねっていう、AI で話してくれる人かっていうんだけど、まあ、それは違って、まあ、ここの会社は、まあ、業務請負の派遣、IT の技術者を派遣している会社なので、まあ、そういう、高度な人材とか、あとは、人がたくさん、いりますので、開発するにも。で、それも納期も短くなって、ただもっとたくさん人くれとなるので、まあ、そこの需要が非常に良くて、業績が良かったというところかなと思います。
セラクですが、今週末1206円で終えています。一方で先ほどお話にもありましたが、はい、うん、下落した目立ったのが7453良品計画、
そうですね、
決算をきっかけにということですね、うん、
下振れてしまいましたというところですかね、
はい、うん、7453良品計画、今週は2016円で終えています、うん。続いてマザーズも見ていきましょう、
は
い。
マザーズは新免定とか、うん、まあ、上がってましたね、はい、
そうですね、うん、22% 高ということですが、うん、こちらも決算をきっかけということでしょうか。
そうですね、はい、これ店舗のまあメンテナンス、まあ、空調とか、まあ、いろんなメンテナンスをまあする会社なんですけど、まあ、ここの会社がですね、業績が良かったと、まあ、これは外食産業の働き方改革でも、まあ、ある程度あるのかなと、まあ、思ったりします。これサービスを提供してますので、それとかまあ分割を一応発表しているというところですかね。
6086新メンテホールディングス、今週末2979円で終えています。そして下落目だったので気になるのは、
うん、まあ、今日はイートちゃんが来るのでウームかなと、うん、
YouTuber ですね。
そう、 YouTuber なんで、この辺の背景とかを知ってたら聞いてみたいなとか思うんですけどね、うん、
はい、また後ほどゆっくり伺いましょう、はい。3990ウームですが、今週は週間で 15% を超える下落です。ここまで1週間振り返りました。では続いて坂本さんの銘柄も振り返っていきたいと思います、はい。
ですね、過去からいく、
はい、過去の振り返り、
これは去年年末かな、11月末にご紹介させていただいた、
結構最近ですね、
うん、まあ、綺麗に結果出たんで、 いいかなっていうところで紹介なんですけど、はい、日本中鉄館ですね。
はい、5612 日本中鉄館ですね、うん、今週末の終わり値が1593円ということで、うん、紹介した時は1300円近辺での推移でした、
はい、これは本当に綺麗に上がったなっていうところですけど、まあ、あんまりこれっていう材料はなかったんですけど、まあ、一回ね、これも説明過去のもの見てもらえばいいんですけど、まあ、去年の夏かな、うん、でまあ、大きな都市がですね、まあ、これを採用するかみたいな話になって、これは結構コスト安くですね、この、上水道の部分を交換できると、うん、いうことなので、これは他に広がればまた人気がするだろうということと、去年大きく独損をまあ出してますので、まあ、どっちかというとハードルが下がったというのもありますので、うん、黒字になりやすいような、まあ、去年海を出し切っている部分がありますので、まあ、その辺も含めて、この水準だったら期待できるのかな。ちょうどあと、この前回の高値から6ヶ月経ってますから、信用買いで、まあ、ちょっとしこっちゃった人が投げて、上側よりも軽いだろうというところで紹介を入れたというところですかね、
はい、5612日本中鉄館、今週末1593円で終えています。では今週紹介の銘柄なんでしょうか、は
い、そうですね、7037の手の、うんですかね、
7037、うん、テノホールディングスですね、はい、東証マザーズの銘柄ですが、現在の水準が1117円ということです。
そうですね、はい、これちょっとね、もう選別した後上がっちゃった、さらに上がったっていうのがあって、ちょっとここは高いなっていうのは個人的には思ってるんですけど、うん、そう、まあ、この番組で紹介したのは初めてなんですけど、まあ、ここは結構ですね、800円弱前後からまあ取り組んでいる、というか、もご紹介したこともあったんですけど、まあ、ここはですね、来期の期待かなと、まあ、保育園ですね、これのまあ期待があるというところで、まあ、来期に向けて上昇と、まあ、業績見て上がった部分もあったんですけど、まあ、来期ももっと伸びるかもしれないなというところの期待で、まあ、押し目でね、この銘柄は、押し目があればね、言っていただければなというところかなと思いますね、はい、
7037テノホールディングス、今週末1117円で終えています。ここまで1週間のマーケットを振り返りまして、坂本さん銘柄をご紹介しました。この後はゲストのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券の定額プランなら売買代金50万円まで取引手数料が毎日無料、株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大100万円まで毎日無料、皆様に選ばれて岡三オンライン証券は2020年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて総合第1位を獲得いたしました。手数料に自信あり、株式取引なら岡三証券グループのネット証券岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局、
ここからは本日のゲストをご紹介していきます。株主優待を紹介するユーチューバー、いとちゃんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いとちゃんでございます。
今回テーマはですね、はい、株主優待ライフを送るいとちゃんが厳選、1月の注目優待です。
はい。
いとちゃんなんですが、冒頭でもご紹介しました、2019年6月からはゼッピー投資チャンネルの一員として活動されていて、株主優待を紹介する YouTuber ということなんですね、
はい、
元お笑い芸人さん、
はい、そう、細々とやらせていただいた時期が、はい、ありましたね。俺はしなかったんですけど、
俺はしなかった。
持ちネタ聞いてんだろ、どうせ
持ちネタ
聞いてんだろ。
ちょっとワクワクしちゃいますけど、
芸人時代の持ちネタとかってあったんですか？
持ちネタですか、はい、あ、基本的にはコントをやってたんですけども、はい、
そうなんですね。
そうですね、一発ギャグみたいなのたまにはやってましたけど、はい、
山本さんの目が鋭いんだけど
本当に山本さんでなんて言ったら、僕からしたら認定漫才師の方ですからね。
いや本当に何も大したことない、
すごい方なんですから。
同じ人間 辺なんで。
広い視野で見られてすいません、
ね、でもなんか、はい、井村さんもよく来ていただいてたんですけれども、
はい、うちのボスがよく確かに出られてるってことで、
はい、扱いが全然糸ちゃんにはなんか2人ともすごく優しい。
本当ですか。超いい人。
いやそれじゃ
井村君なんかインチキ臭いから
井村君楽屋でバナナ食ってんだもんって言おうとしたんだけど、他の人がなんか他 の, あの、まあ、演者がですね、はい、あの井村君があのエレベーターでパン食っとったぞっていう話。
いやいや、やっぱ徹底して普段からお金使わないですよね。
本当にそうです、本当にそうです、う
ん、いやあれすごいよね。
使うために生きてるような人ですよね。
俺らに使ってもらったことないけどね。
確かになかなかやっぱくれないからやっぱ成功したのかなって
。そうかもしれないですね。確かに。
でも糸ちゃんもその、はい、株主優待メインでということで。
そうですね、基本的には株主優待メインです、
はい、株主優待ライフチャンネルというのを展開している。
そうなんですよ。自分でもゼッピーとは別にチャンネル持ってまして、そちらで届いた優待を紹介とかさせていただいてますね。
はい、実際その日常生活ではどれぐらい優待を活用してるんですか。
だいたい10から15銘柄ぐらいを多分使ってるような感じだと思いますね、感覚的には。
は
い、
でもクオカードとか。
あ、そうですね、あの飲食系とか、ウェザーニューズのアプリとかも、はい、それとかも優待で使えるようになってるので。
最近使ってよかった、
はい、あ、最近ですと、あの本当にちょうどあの先月なんですけども、うん、スタジオアリスの株主優待があるんですけども、
はい、写真、
うん、あ、そうなんです、写真が撮れるんですよ。で、大体本当に実際撮ってもらうと1万円ぐらいしちゃうようなものなんですけども、うん、はい、そちらがまあ無料で撮れるということで、うん、友達家族が結婚したんで、うん、ちょっとみんなで写真撮ろうよみたいな感じで、はい、実際にみんなで行ったんですけど、1時間ぐらいみっちりちゃんといろんなポーズで撮ってもらいまして、うん、だいぶ満足して帰ってきたという、うん、
はい、安いですねそれ。
そうですね、
はい、なかなかお得かなと思いますね。
はい、家族でね写真撮るっていいですよね。
そうですね、そういう感じも撮られるって言ってますね。
そうですね、うちもあ
のそのリアクション
、うちもそうですね、数年に1回ちょっとまあ家族で集まって、まあ、兄弟が多いので、う
ん、なるほどなるほど、
ヤギ家帰って、
いや、はい、お金持ちだからっていう話をしてたんですけ
ど、
兄弟が家族で写真撮る人ってやっぱ一族な感じがする。
確かにあんまりいないですよね、
ヤギ、はい、一族。
いや、続けた方がいいですよ。でもそのスタジオアリスのその優待 で、ね、
優待で確かに
毎年こう撮っていくと変化が分かるんですよね、
はいはいはい、
その家族が増えたりとか、
はいはいはい、
兄夫婦に子供ができたりとか、そういうのでどんどん
ちょっと白髪増えたねなんて言いながら、
そうですね、そうですね、そういうのを見ていくとやっぱ面白いので。
いいですよね、確かに確かに、いい
確かに、はい、俺も一人から始めましょうか。
いやいやいや、
いいと思います。
何もないところ
ずっと一人で。
さあ、今日はですね、はい、1月の注目優待も紹介していただけるということなので、はい、詳しく伺っていきたいと思うんですが、はい、まず一つ目挙げていただいているのが、3320のクロスプラスというところですね、
はい、
東証2部の銘柄ですが、これはどんな優待があるんでしょうか。
はい、こちらですね、まあ、自社商品の3000円相当ぐらいなのをもらえるような感じなんですけれども、まあ、の婦人服とかそういったのをやってらっしゃるので、うん、まあ、そういったなんですか、女性のパジャマとか靴下なんかが届くような感じなんですけども、それに加えてあの旅行券30万円相当が10名に当たるっていう、そういったものもあるんで、ちょっとなんかドキドキワクワクする楽しい優待かなということで。
当たったことねえんだけど、
はい、はいるん
で、そうそうそう、で、長期保有株主はもう2人ぐらい当たるんで、12人に当たるんで、これは。
そうなんですよ、
そうなんですよ、
はい、詳しい、さすが
長いからね、1回も当たったことない、めっちゃもらってるけど、
そう、
当たったことないんですよね。
ないよ。でもこれさ、でもさ、よく考えたらさ、12人だとしてさ、はい、株主がちょっと分かんないけど、まあ7000人ぐらいいる、はい、いるとしたら、ま、そのぐらい 5か7ぐらいだろうと思うけど、だとしたらもうほとんど0. 何パーセントの世界だよね、これ。
そうですよね。前澤さんリツイートと同じぐらいの確率
かもしれない。でも当たるといいよね。まあこれ会社としては、はい、そのなんだ、ファッションにちょっとみんな興味を持ってほしいから、うん、イタリアとかフランスとか行ってねってことで、これを配る。
うん、そういう、そうそうそう、なんですね、
人気ですよね、ちょっと、
はい、じゃあおしゃれな婦人服みたいな感じなの。
あ、そうですね、でもパジャマとかもあるので、まあ、その日常使いもできるようなものとかが届くようなイメージですね。
3320クロスプラスですが、はい、今週末885円で終えています。そしてもう一つ銘柄ですね、4334東証ジャスダックのユークスという銘柄ですね、
はい、
これは、ゲーム会社。
そうですね、あとプロレス関連とかをやってるような会社なんですけども、はい、まあ、こちらも先ほどと似たような感じで自社商品で、3000円相当みたいな、そんな感じのものが届くんですけれども、 でこちらがですね、まあ、今までこうもらったのをちょっと調べてみたんですけども、ちょっと2009年にあの任天堂 DS のガバの、あ、佐賀のガバイばあちゃん DS っていう、はいはい、島田義さん のおばあちゃんがね、あのとの田舎暮らしを体験できるっていうゲームが届いたことがあるとか、そういった情報を得ましたので、これなかなか毎年何が届くか、またこれもドキドキワクワクする優待なんじゃないかなということで、はい、上げさせていただきました、ね、
毎回違うのいいですね、
は
い、
毎年違うんですよ。プロレス団体を持った時もあったから、はい、なんか某赤いタオルとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
それをもらったりとかもしてましたよ昔は。
ちょっとデザインが若者向けだったりするんですよね、うん、そのプロレス向けなんて、ドクロ柄のなんかコースターとか、
そうなんですね、
なんか若い方にはもしかしたら向いてるのかなと思いまして、
あ、はい、ゲームのソフトが届くこともあるということ、
はい、あったんで、ね、もしかしたらね、またあるかもしれないんで、そういうのもだいぶお得ですよ、届いたら
面白い、
はい、
4334ユークスですが、今週末528円で終えています、うん、続いては飲食系ですね、3399ジャスタックのマルチオ山岡屋ということなんですが、はい、これはラーメンのチェーン店ということですけれども、
そうですね、ラーメン山岡屋さんっていう、うん、聞いたことあるかもしれないんですけども、うん、そちらで使えるあのラーメンチケットが2枚で、年間で4枚ですかね、100株でもらえるような感じなんですけども、だいたい1290円ぐらいですかね、分ぐらいのラーメンがまでなら交換できるということで、
すごい相当
なんですよ、山岡屋自体がもともと安いラーメン設定なんですね、価格が、なんで1200円なんて言ったらもう本当に
全部乗せぐらいの勢いですよね、
スタバの優待みたいに昔、
そうなんですよ、なんでこれラーメン好きの方はぜひ、はい、取ってもらいたいなっていう、うん、まあ、ただちょっと都内にあんまないの で、
あ、 そうなんです、ね、
その場合はあのお米をもらうっていう交換もできるんですよ、う
ん、はい、チケットとお米と選べるん
ですね、
交換
で、そういうことですね、なんで、はい、どちらでも美味しいから、
いいですね、
うん、
は
い、そういう選択肢があるのっていいですよね、
うん、まあ店舗がないとかそういうパターンにしてると多いですよ、
マルチオ山岡屋ですが、今週末2547円で終えています。そして続いてが2590の大道グループホールディングスですね、
はい、
こちらは、まあ、皆さんご存知の会社だと思うんですけれども、うん、やっぱり飲み物が届くんですか。
あ、そうですね、ちょっと今あの写真持ってきましたので、よければ、
はい、
はい、
おー、はい、届いたもの
こんな感じの、はいはいはい、
うん、あ、すごい、
結構何本入ってるんだろうこれ、
ね、
20近くは入ってますね、
めちゃくちゃ本数入ってる、
ゼリーも入って
る、そう、ゼリーが入ってますね、
はいはい、ゼリーとかも、はい、入れるんで、お子様とかいる方には、うん、特に喜ばれるような、
3年前ぐらいひろしさんの家行ったら、はい、うん、この箱からまさしく、うん、ぬるいけどコーヒー飲むって言って、うん、大道の優待もらってましたよ、
はい、
コーヒー好きだからひろしさん、
なかなか、これの箱の裏にこういった小粋な言葉も書かれているということで、皆様が楽しく健やかな日々を過ごせますようにという、
ああ、いいですね、
ラーメンの丼
で、ね、この一杯が最高の瞬間
か、はい、なんか一品じゃないですけど、ね、こういったことが書かれているという、
うん、
はい、
ちょっとほっこりしますね、
はい、これがね、届くような感じになっております。
へ、はい、ここまでちょっと伺ってたところによると、はい、やっぱりこう、まあ、現物というか、はいはいはい、すぐ使える、もう、
はいはい、
ね、なんかそういうものがお好きだなっていう印象ですよね。
あ、そうですね、なんか届くとなんかクオカードとかよりもなんか僕はあの興奮するというかテンションが上がるんですよね、物が届くと。
あと自社製品も多い。
あ、多いですね、そうですね、やっぱ自社製品とかの方があの優待廃止の恐れがないんじゃないかと自分の中では思っておりまして、はい、なのでメインではそういった株を触っておりますね、はい、
やっぱり最近そういう優待廃止とかっていうの
あるよ。で、あ、そうだ、大道は実はこれ権利確定日が確か1月20日だったので、
はいはい、
終わってない、あ、終わったか、ちょっと20日だから、
20日だから、
終わってるよね、16権利落ちだよね、はい、権利付き最終日、
そうです、
16で持ってないと、
うん、
ダメだから、
なるほど、
うん、あかんかなと、
そういうことは今のはじゃなしでお願いします。
そうですね、そうそう、
もう一銘柄持ってきていただいています、
は
い、
そうなんですよ、
はい、
これは多分大丈夫でございますよ、
はい、はい、9681の東京ドームですね、
はい、
こちら現在1058円の水準ですけれども、うん、東京ドームの優待って何なんでしょうか。
はい、こちらも写真でちょっと戻ってきたんですけども、
はい、
はい、こんな感じでですね、割引券ですね、こちら3000円相当の割引券と、でこちら特典チケットっていう、うん、東京ドームシティの中のもので遊べる、10ポイントのチケットが届くんですね、この2つですね、
うん、
なっておりますね。
それはそのどこで使えるんですか。
この3000円割引みたいなものはこちら東京ドームシティ内の店舗でしたらどこでも使えまして、例えば無印良品とか、うん、ABC マートとか、まあ、コンビニなんかでもお使いできるので。
ウィンズは無理ですね。
ウィンズはさすがに無理です。そうですね、そ
のままね、日経っぽいやつ。いいですね。
馬券は多分いけないと思うんですけど、はい、その他であればお使いできるので、なかなか使い勝手がいいかなっていうところですね。
ダフ屋も無理ですもんね。
ダフ屋も無理です。
ダフ屋がダメです。
そうなんですよ。
ダフ屋。
野球の。
そうです。交渉しないかもしれないですけど、
買っちゃダメだよね。
買っちゃダメだけど、交換したいんじゃない
ですか。いやいやいや。
存在がダメだよ、まず。
確かにね。わらしべ長者みたいな。そうですね。はい。
まあでもね、大変使い勝手がいいということで、東京都内にお住まいでしたらね。
そうですね。
楽はいける。
楽はいける。楽はいける。9ポイントね。結構ポイントがめっちゃかさむんだよ、これ。
でもいけるいける。10ポイントなんで100株だと、
それあればいけるいける。
はい、ね、うん、遊ぼうのとかいろいろ使えるとか多いんで、うんうんうん、はい、
ここまで1月の注目優待の紹介をしていただきました。大同グループホールディングスだけお気をつけくださいということですね。
実は僕も岡さんオンライン証券さんの方で YouTube やってまして、自分のチャンネルはないんですけど、岡さんオンライン証券さんには3分で分かる株式投資っていうのがあるんで、そこで実は優待の話をしてるんですけど、結構ね、1月の優待って少ないので、結構ね、イートちゃんと被ってるんですけど、まあそこんな感じで、はい、やってますので、ぜひチャンネル登録してください。これ僕ね、
優待詳しいですもんね、
僕はもう長いから優待してんのの次ぐらいにいると思ってるんで。で、あとね、僕一発撮りなんですよ、はい、編集しないのが自分の美学なので、まあ一発撮りの YouTube ですっていう、うん、はい、いう感じでやってます。ラジオもやってる YouTuber B コミですみたいな、そういう
そうですね、まあ、坂本さんには、はい、じっくりと延長戦の方で優待しっかりと銘柄伺っていきたいと思っています。もうね、いとちゃん今日はいろいろ紹介していただきましたけど、うん、若者の視点からのっていうのが、うん、なかなか斬新だなと思いましたね。
もう30超えましたけれど、
いやいや、若い、
若者です。
若者ですか。目力がすごいです、ね。うん、ありがとうございます。
大和さんいかがですか。
うん、やっぱ井村くんのやっぱ社員ということで、うん、はい、井村くんの、はい、うん、井村くんのすごいとこって何なのかなっていう。
おあ、でも本当にその
10個ねとか、うん、
10個だとごめんなさい、放送内に収まらなさ
そう。おお、勝てるね。
できた社員でございます、
ね、なんですけど、でもやっぱコスパというか、はいはい、
徹底してるところが
徹底してます本当に。優待がこの前使う店舗行ったんですけど、
う
ん、はい、
あ、そうそう、
はい、使えなくて、うん、結局一駅歩いて使える店舗まで行くみたいな。それぐらいやっぱ節約はすごいので、
すごい、
そういうすごい、
うん、歩く労力もコスパに入らないのかなっていう僕疑いました。
それは僕最近だから時間ないからタクシー使っちゃうけど、
ね、ちょっと今度言ってみます。
そうでも運動にもなるもん
ね。そうです。
なるほど。
そうそう、最後にウームってどう思います、はい、その同業っていうか、もう絡みの、
ああ、なるほど。
今週ね、下落の銘柄に出しましたけれども、
はい、うん、そうですね、やっぱウームさんから、バンユンさんとか、すごい YouTuber の方が抜けられたりとかして、うん、その前にも、寿司ラーメンリクさんとかも、はい、抜けたりとかもあったんですけども、やっぱだんだんと事務所 の, その存在意義みたいなのが問われてるのかなっていう感じ
で、
ちょ
っと。それはやっぱ中にないと分かんない
し、はい、ね、2割になりましたっけ、ウームだと。2割って芸能界的にはすごいいいんですけど、はい、
ね、
だけど、もう成り立ってしまった後に引き止める理由があるのかなっていうこと
で、ギャラの話になってきた。
そうですね。ちょっと、まあ、続きは延長戦ということで、ここまでは本日のゲスト、いとちゃんにお話伺いました。ということで、あっという間にエンディングとなってしまいました、うん、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。出演者へのご質問、投資に関するお悩みなどは番組ウェブサイト右側の番組宛てメール送信フォーム、もしくは YouTube のコメント欄からお送りください。ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、そして大和和孝さん、本日のゲストは YouTuber いとちゃんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。